ということで、こんばんは、大魔王でございます。改めまして、生配信しながらお送りしているアイドリング推しメンラジオの何回目になるんでしょうかね。まあ、アイドリング推しメンラジオ大魔王と申します。よろしくお願いいたします。アイドリング推しメンラジオ、まあね、この後今生配信中なんですけれども、この後もちろんポッドキャストでも更新されていくので、生配信見てなかったという人にも、聞いていただいていると思うんですけれども、まあね、アイドリング推しメンラジオまだやってるのみたいなね、2チャンネルで書かれたりとか、まあ、2チャンネルで書かれたらそれはそれでそっちの方がいいんですけれども、書かれることさえなくなっていくという、状況に陥っていると思います。まあいろいろ悪口を言われたりとか、いろいろ揶揄されたりしても、まあ僕は信念を持ってやってるんで、それはそれでいいんですけれどもね。アイドリング推しメンラジオまだ続いておりますよ、残念ながら。なかなかね、やめるきっかけがないですね。かといって続けれるほどのモチベーションもないという、このいい加減な感じがよろしくないのかなとは思いながらも、まあ続けております。まだまだしばらくは続けようかなと思っているんですけれども、一応残党が35人、38という意見もありますが、まあ一応35人、そのうち完全に引退されたと言って引退した方が1人、これはきっと引退してるんじゃないかという人が1人で、もう1人いらっしゃるか。そしてこれはちょっと表舞台には出てこれないなという人もいらっしゃったりして、まあ最終的に30人ぐらいになるのかな、30人を追っかけていく番組なんですけれども、やっぱりこう活動を多くしている方、してない方というのでばらつきが出ますので、この番組は活動してくれないと押せないという、その辺のその、ジレンマがありまして、なかなかやっぱりね、今活動してない方っていうのは押しにくいなと思うんですけど、まあいろんなグループありまして、今のアイドル界でね、まあアイドリングはどうなんでしょうね、細々としながらも皆さん活動してる方なんじゃないですかね、他のグループに比べてね。まあ今今度 TIFF のチェアマンに就任されました指原莉乃さんですか。 AKB というのは大島優子や、前田敦子、渡辺真由を輩出するためにできている装置だと思われがちですが、結局のところ指原さんを生む装置だったんじゃないかという感じがしてきましたね、最近ね。まあおにゃんこクラブというグループがかつてありまして、おにゃんこクラブのことを僕はずっと若い頃からそう言ってまして、誰を生む装置なのかという、かわいその子さんがいて、新田恵里さんがいて、いろんな人がいらっしゃいましたけど、結局のところ、まあ、工藤静香さんと渡辺満里奈さんを生む装置だったんじゃないかなというのが僕の中の感想なんですよね。まあモーニング娘。まだ続いてますけれども、モーニング娘。はどうでしょうね、最近ナッチ見かけないですから、実はヤグッちゃんとかあたりを生む装置だったんじゃないかなという気はしています。いろいろ謹慎とかもありましたけれどもね。ではアイドリングは誰を生む装置だったのかというと、今のところ少なくともやっぱり菊池亜美さんでしょうね、亜美美でしょうね、おそらくね、亜美美を生む装置だったというふうに考えるのが今のところは正解だと思います。まあ、今後もちろん、ルーリーさんとかマイプルさんのソロ活動であるとか、女優さんとして大ブレイクする人が出てきたりとかいうことがあるかもしれませんけれども、今のところ世間一般でアイドリングというと、かつて菊池亜美がいたグループということになっていると思いますので、今のところは少なくとも菊池亜美を生む装置だったと。で、ある意味その、まあ、イデオンの最後のメシアが全ての人を連れていくようにですね、まあ、イデの力が発動して菊池亜美についていく。で、菊池亜美にぴったりくっついて同じ世界に踏み込むためにくっついていくという意味ではなくて、次の世界に行くために菊池亜美という知名度を利用しながら、みんな進んでいく べきなんじゃないかなと最近思いますね。まあとりあえず毎日どこかしらのチャンネルに合わすと出てくるのが今のアミミですから、 AKB とかも含めていわゆるその元アイドル現世代のね、この今の世代、この10年ぐらいの世代のアイドルの中では確実に今一番仕事をしている人だろうと思うので、まあだからなかなか逆にね、活動しすぎてて、このアイドル推しメンラジオという番組では推しにくいっていうのもあるんですけどね、なんかこの辺はそのジレンマというか難しいなと思う部分もあるんですけれども、やっぱり今のアミミを追っかけて追い抜こうとすることとはまた違う一線を画す方法で彼女を追い抜いたり追いついたりするべきなんじゃないかなと今は思いますね。まあもともとその抜きに出て、現役でアイドリングやってる頃から自分の番組を持ったりしていた人なので、まあ貪欲にずっとやり続けていただいて、これから先のそのアイドリングの残党の人たちにもいい影響が出るような活動を続けていただいたらいいのかなと思ったりしております。なかなか網見推しという会話できないと思っているので、この辺かな、やっぱりね。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中、せーの、
大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のピッチャンです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト、
タイヤガーデンサイトでググってググって。
さて、ガサガサうるせえな。今回はですね、一応グラビア頑張ってる人推しということで、大魔王さんがアミミを推してませんもんね。いや、そんなことないですよ。そんなことないですよ。アミを推してますよ。僕は元アイドリングメンバーで、明確に確実に推してない人は一人もいないです。アンジュレーションありますけどね。推し具合にね。で、この間ね、ふと思って考えていたんですけど、僕は誰推しなのかと。アイドリングでは誰推しなのか。で、現役でずっとやってた時代っていうのは、僕はそのアイドリング推しメンラジオというパーソナリティ、番組のパーソナリティであるという自負のもとやっていたので、アイドリングの中に推しは作らないと思ってやってきたんですね、正直。これは本当の気持ちとして。アイドリングを知るきっかけではなかったけれども、アイドリングの中で一番最初に知ったのは誰かというとスーちゃんなんですよ。で、スーちゃんに関しては僕アイドリングに入る前から知ってるから、確実に多分スーちゃんなんですね。で、次に知ったのが多分ミラッチョ、そしてアミミ。まあ大体分かっていただけるかと思いますけど、アイドル専門チャンネルの番組に出ていた人ということね。大魔王さんはラムタン推しっぽいけど、あー、まあでも卒業してからは結構明白に出すようにしてますのでね、はい、まあまあそういう部分はあるでしょうね、うん、全員卒業になってからはそういう感じかな。まあもうちょっと活動をこう幅広くしてくれたら僕はスーちゃん推しに戻れるのかもしれないですけれども、まあそんな感じです。まあいろんなこのグループの人たちがいてですね、まあ、いろんな活動をされてるじゃないですか。全員卒業になった直後っていうのはなんか本当に皆さんぼやーんとしてて、アミミ以外なんか ピリッと仕事してる人がなかなか見つからない感じが僕の中ではずっとしていたんですけど、ここのところそのだんだん本当にアンジュレーションがついてきましたね。はっきり活動をしている人とそうでもない人のもうすごくこう波がバイオリズムがあるような感じになってきました。まあそんな中ですね、まあグラビアを頑張っている人、まあ、水着も含めたグラビアを頑張っている人ということで、Amazon で2冊購入いたしまして、まあ、これまだ開封さえも されてないので今から開けますけれども、大川愛さんの写真集と高橋くるみさんの写真集、まあちょっとじゃあくるみんの方からね、あのね、こう渡辺達夫さんがこれ多分ずっと今まで撮ってきたやつの歴史を追っかけてる感じなのかな。いやでも最近っぽい、あアーカイブスっていうのもあるから、あそうですね、ずっと撮ってきたやつでも2015年ぐらいからなのかな。あの僕ね、くるみに関してはすごくよく覚えているのは、ちょうどチョコレで確かプレイボーイだったと思うんですけれども、グラビアをやったことがあって、くるみんとカイピョンとラムタンで3人で、まあ、どこかに寝転んだ姿を上から撮ってるようなショットがあって、その時ね3人ともね棒のような体だったんですよね。いや本当にねお子様だったんだと思うんですよ。体つきが完全に子供の体でした。やっぱりね、まあ、僕ジュニアアイドルも決して嫌いではないですけど、水着とかはね痛々しくて結構見てられないんですよね。まあその時もちょっと痛々しい感じがすごくあって、多分その話はねどこかでしてると思います。アイドリング推しメンラジオの第何回目かとか、あのそんなことは全然資料として持ってないので分かりませんけれども、その頃と比べると当たり前ですけど全く違いますね。すごいいい女になってますね高橋さん。なんだろう、顔つきとか体、そのねめちゃくちゃエロいってわけじゃないんだけど、すごくいい本当の大人の女の体になってんなって、もう当たり前なんですけどね、当たり前なんですけど、それをね常々こういろんなところで見て感じてはいたんですけども、この写真集改めて見て、そうですね、そんな感じがしますね。これあの表紙すごくこうキリッとした顔で映られてますけれども、中は結構笑顔がいっぱいありまして、僕はあのこの間ツイートでも書いたんですけど、スーパーガールズのね浅川奈々ちゃんをしてるんですが、ナーポンなんかはすごく笑顔が大事な人で、笑顔こそが彼女の魅力だと思ってるんですけど、どうも浅川奈々を撮るカメラマンは何か知らないけどセクシーな顔をさせたいんですよ。でね、彼女もまだ17とかですから、そこまでねセクシーな表情とかねできないんですよね。でできないし似合わないんですよ、はっきり言うけど。だから笑顔が一番いいのに、そこの部分をスポイルして、そういうそのキリッとした部分であるとかセクシーな部分を出そうとするのは間違ってると思ってて、それがね多分数年前だったらそういう感じをくるみんにも僕は思ったと思うんですけど、あの笑顔最高なんですよ。笑顔の方が好きは好きですね、やっぱりね。ものすごい弾けるような爆発するような笑顔が中にあって、そういう部分がやっぱりいいなと思うんですけど、でもそうじゃない表情のところにすごくこう大人の女性の感じが出せるようになってきてるっていうのが素晴らしいですね。高橋さん最近はこう舞台中心じゃないですか。一応ビタチョコというかホットポットクッキングのあれも舞台ですけど、活動として歌歌ったりはするんでしょうけれども、基本的には舞台中心で、そこにグラビアがの活動が重なってくる、そこの相乗効果が素晴らしくうまいこと言ってるんじゃないかなと思います。まあ僕はあの舞台見たことないんで、アイドリングのメンバーの舞台ってカオルンの弾丸論破しか多分見たことないんですよね。あれは神田沙也加さんのための芝居でしたから、 カオルも素晴らしく良かったんですけれども、まあ、高橋くるみさんの演技を見たことがないんですけど、いろんな噂を聞くにつけ、あの普段の喋りとかあのキャラクターからは考えられない演技力があると、よく聞くんですね。でそれがそういう演技している自分というものがグラビア写真に影響、いい影響を及ぼし、そしてグラビアで求められているものがそのまま舞台に直結してるんじゃないかという気がします。だからこれ両方やり続けるってことが彼女にとっていいことなんだろうなぁと思いますけどね。うん、まあグラビアも好きだという公言されているので、これはぜひやり続けていただきたい。この渡辺達夫さんね、まあ、アイドル撮らしたら天才的なカメラマンですから、水着写真で狙いどころって難しいと思うんですよね。完全にエロ方面に行くのか爽やかな路線に行くのか、ここをね綺麗にいい感じのポジションを取ってる気がします。爽やかエロみたいな、あのものすごいエロの方向に引っ張られないように抑えてる感じがしますね。でもその抑えてる中に無理してエロいものを出そうとすると、さっきも言った浅香奈々ちゃんみたいになっちゃうと思うんですけど、自然と湧き出てくるそのエロさのポテンシャルみたいなものがうまく出てるのがこの写真集なんじゃないかなという気がしますね。でこれからどんどん大人になられていくので、いつまでこの水着写真というのをやられるかわかんないし、これやり続けてるともっとセクシーな路線に行く方向になる可能性もありますけど、そっちに行ってもいいし行かなくてもいいし、ただ多分この今のこのエロ爽やかな路線っていうのはこの写真集に関しては、渡辺達夫一番遠くて近い人という写真集ですけれども、これは今しか見れないかもしれないですね。うん、まあ、写真集って本当生ものだから誰にとってもいつでもそういうことが言えるのかもしれませんけれども、これまさに本当に今の高橋くるみがギュッと詰まっているので、これ来年写真集もう一度出したら全く違うものに仕上がっている可能性がありますから、今1年後に買ってみてもいいですけど、今買ってみてほしい写真集かなと思います。今の高橋くるみを知るには一番いい資料な気がしますね。僕は結構あの動画が苦手でね、動画の世界で生きている割にあの動画のグラビアがね苦手なんですよ。あのエロビデオ大好きなんですけど、いわゆるそのイメージビデオっていうのがねものすごくこう恥ずかしくて見れないんですね。で家には大川さんのからカオルンのからミラッチョのからサヤネーのからもういろんなイメージビデオがあります。中古で買ってきたやつとかがたくさんあるんですけれども、ほぼほぼ見たことがないですね。恥ずかしくて、もう見ててねもうどういう方向で見ればいいのかが分かんないですよ。もう明確にエロだと思ってエロい気持ちで見るべきなのか、それともそういう気持ちはスポイルして爽やかな気持ちで見るべきなのか分かんないんですよ。でどっちの気持ちで見るにしても結局恥ずかしいっていうのがアイドルの水着グラビアビデオなんですね、僕にとってはですけど。だからなかなか厳しいんですけど、まあでも写真集はねそういう恥ずかしい部分がないので、この写真集はちょっと今回のこのラジオのネタのために買いましたけど、これはちょっと素晴らしいですね。いい写真集でございました。いやーだからやっぱり両方やり続けてほしいな。プラスアルファこの人の面白さをちゃんと出せる司会の人がいるようなところでバラエティとかに、出ていってほしいかもしれないですね。その3つが揃ったら高橋くるみ最強のキャラクターになるんじゃないかなと思いますね。まあもちろん菊池亜美ちゃんのような亜美のようなその計算して狙って狙って勉強してやるっていうそのバラエティの挑み方っていうのは非常に正しいと思うんですけど、そうじゃない部分で 扱われて、あんなに勉強した耳を凌駕するような人気を取れるかもしれないのは、僕の中ではクルミンとカエピョンと、この二人に関してはそういう部分があるかな。あとルカピョンね、ルカピョンの方ね。なんかこう、そこをうまく引き出せる、ガチッとハマる司会者にハマれるかどうかだと思うんですよ。マスノさん以上にそれをハマれる司会者がいるのかどうかっていうのがよくわからないですけれどもね。それわかる。特にアイドリングのイメージビデオは見れない。番組のイメージが頭に残っているからかなと。サヤネーノンとかは途中までちょろっと見たんですけど、バラエティっぽくはありましたけどね。なんか目隠しされてね、なんか買い物行くようなやつを一度見ましたけど、うん。そして大川さんでございます。大川さんのビニボンですよ。ビニボン、ビニールに包まれておりますから、ビニボンですね。自販機で売ってませんけどね。最近ありませんね、ああいう自販機ね。昔中学生ぐらいの時に1000円握りしめて夜中に自転車乗って買いに行ったもんですけど、あれ夜中にね、こう1000円入れてバンって出てくるでしょ、ね、すごい音が鳴るんですよ。ビーってすごい音が鳴ってね、商品をほっぽろかしにして逃げるっていう逃げましたね。まあほとぼりが冷めたであろう時に取りに行くんですけど、取られても文句の一つも言えないよね、あれね。ビニールがうまく剥がれない。ビニールもう一度。はい、ということで今度は触りたくなる体ナンバーワン JJ 専属モデルの本気撮り下ろし大川愛写真集。なんて読むのこれ、イヤマイって読むのこれ。まあどっちから読んでもイヤマイ。どういうことなのかな。アイアムアイか。アイアムアイのアイは、これ小文字だと読めないね。アイアムアイで、こっちから読んでもアイアムアイになるっていうことで、工夫されてるのはわかるんですけど、この最初のアイが小文字だと、アイアムアイって読めない。ということが分かりました。イヤマイってなんだよということで大川さんです。うわやべえかわいい。もうちょっとエロに振ってるのかと思ったら全然そんなことないんですね。あーこの人もやっぱり笑顔だな。まあ女子はね、だいたいやっぱりね、女は愛嬌って言いますけど、やっぱり笑顔だと思うんですよね。セクシーな、うわこれほぼすっぴんじゃないのか。あーこれ多分1枚ほぼすっぴんのなんかシャツの裾のところにベリー系の果物を入れている写真あるんですけど、あの完全度すっぴんではないかもしれませんけど、やっぱすっぴん好きですわ。うん、明らかに化粧してない顔の方が可愛いな。あすいません、ちょっとなんか見入ってますけど、まあ多分化粧はしてるとは思いますけどね。メイクしないとテカったりもするし、でも口紅とかをがっつり塗ってる写真とか、やっぱりセクシーな表情、後半結構ねセクシーな表情の写真が増えていきますけど、いいですね、かわいいですね。すいません、見入ってしまってますが、あちゃんと書いてある、アイアムアイって書いてあるな、写真集な。はい、こちらは撮影はラックマンさんという方ですが、まあお胸強調されてる写真とかもまあまあ多いんですけど、あーいいな。水に潜ってる写真とかもいいな。はあ、ちょっと言葉が出てこないですね。まあ、大川さん最近ね、バラエティとかにもよく出ていらっしゃいますし、まあ、レプロとしても、まあ、マギーさんとか、いろんな方ね、いらっしゃいます。高田信彦さんとか。 まあ、レプロってどんな事務所って言われた時に、僕は必ず高田信彦のいる事務所っていうことにしてるんですけど、いやいや、もっと他に分かりやすい人いるだろうと思うんですが、今、やっぱり新垣結衣さん、まあ若手のね、女性タレントさんの系統で言うと、もう新垣結衣さんの次はもうアミミですよね。名前言ってわかんのはね。その次がもう川島海荷になるのではないかと思いますが、まあ、レプロ自体が力のある事務所ですし、で、そこからその、アミミの次は大川愛と目されて押されてる感じがしてて、で、まあドラマに出てる人とかは、まあ、内田理央ちゃんとか、残念ながらね、辞めてしまわれました千言よし子さんとか、すごくこう押してる系がいたと思うんですけど、バラエティ系が意外とね、意外といないんですよね。だからそういう意味では、大川さんは、アミミが行けない時の、アミミこの日無理なんですけど、大川なら空いてますよ的な、バーターのその次、バーターっていうのは、アミミ出しますからついでにこの子もどうぞっていう、のがバーターなんですけど、バーターのその次っていうのは、アミミ今回行けませんけど、この子なら行けますよっていうのがバーターのその次なんですよね。で、このバーターのその次っていうのは、そこそこその次の人に実力がないと、行けないじゃないですか、当然だけど。だから、そういう意味では、すごくこう事務所も押してくれているし、今、まさにレプロの中でそういうポジションを築こうとしている。まあ、もちろん、アミミと比べると足りない部分があるんですけれども、でもアミミにはない JJ 専属モデルだったり、お天気お姉さんやってたりとか、このグラビアの部分とかで一つ勝負できるので、その中であとは本当にバラエティの中でもっとこう発言を自らできるような風になってくれたら、この人もまたお化けするタイプなのかもしれないなと思いますね。グラビアってね、やっぱり本当に一部の人しか見ないものだと基本的には思うんだけれども、こういうののパブであるとか、まあ例えば少年誌、青年誌とかに今浅川奈々ちゃんとか、すごく出てると思うんですけど、まあそういうところに出てくれば、あと新聞ね、スポーツ新聞とかに出てくれば、おじさまたちの人気とかも、獲得できたりもするでしょうし、そういうところの人気から獲得していって、またバラエティに戻って、そしてまたグラビアをやると。さっきのくるみんのそのお芝居とグラビアがうまくリンクしてるのに、彼女はバラエティっていうところだと思うんです。ただ、ガッキーのね、あの自衛隊のドラマの時に、まあ、バーター出演ですけど、レギュラー出演ずっとしてて、あれからドラマ出てらっしゃいませんけど、僕、ドラマも悪くないと思っているんですけどね、ご本人がどうなのかわかんないですけど、早くでもいいから、バーター出演でもいいから、ドラマを彼女にやらしたらいいと思うんですけどね、なんか、ダンスとか歌とかいうことよりは、彼女に関してはやっぱり、グラビア、バラエティ、プラス演技という感じなのかな。まあまあ、ほとんどの人がそうなっちゃうんですけど、最終的には。そうなっちゃうんだろうけれども、まあ JJ の専属モデルであるという強みを持ちながらね、JJ もファンの人ももうあんまりがっつり買わなくなってると思うんですけど、僕も最初の頃買って、表紙になった時に買って、でも今もなんか気になってたまにこう本屋さんとかでペラペラっとめくってみたときに、例えばこうああいう JJ とかのモデルさんって本人を主張するもんじゃないじゃないですか。やっぱり服を主張するためにあるモデルだから、だからペラペラめくったときに大川さんがそこにいるかどうかっていうのがわからない時があるんですよね。この人が大川さんだとか、まあ、よくよく見たらわかるんですけど、大川さんである必要があるけれども、そこまで主張しないっていう感じが、なんかすごく、今はその初期に比べると、 断然良くなってるんじゃないかな、僕そんな上から目線で喋るようなあれでもないですけれども、なんかそんな感じがしますね、今見てみるとね。そんな風に思っております。あと今グラビア頑張ってる人って誰？あ、そう、あのルカピーヤの本があるんだけど、あのアマゾンで見つからなくてっていうか、見つかったんだけど売り切れてたんですよね。だから今回買えなかったんですけど、あとはサトレナとかですかね。サトレナのグラビアをね、あんまりちゃんと見たことがないので見てみたい気はするんですが、カレンダーは持ってるんですけどね、2016年のやつね、開封してませんけどあのサイズのカレンダーを飾る場所がなくて、ちなみにその時に買った石田さん、そして、トンちゃんのカレンダー、そして、武道館で買ったアイドリングの壁掛けのカレンダーもね、全て未開封で家に置いてあります。あの2016年ですけど、まあ、そのうちポスターとして使えるように、こう一枚一枚こう綺麗に切っていこうかなとか思ったりもしますが、やらないでしょうね多分ね。まあでもグラビアっていうのは、そのまあ女性タレントさんが生きる上でやっぱりこう一つのこう非常に有効な手段だし、その有効な手段であるグラビアをやりながら、そこから派生していくものにいけると思うんですよ。で今グラビアの世界自体もやっぱり AKB とか乃木坂に侵食されてるところがあるんですけれども、だいぶ今グラビアアイドルさんが復権してきてて、本当に一時期仕事がなかったらしくて、グラビアさんもね。でグラビアアイドルっていうのは、僕がアイドル好きになり始めた頃っていうのは本当に全盛で、歌を歌うようなアイドルさんっていうのは逆に少なかったんですけれども、グラビアアイドルの、まあ、前世時代にはならないかもしれないけれども、結構要求されることが多い時代に今はなっているので、そこにうまいこと乗っかれてるといいと思うんですよね。だからそういう意味では今回はくるみんと、おかえちゃんの写真集を買って見てみましたけれども、ここの中で収まっているということではなくて、その先が見える、まあ、僕が、アイドリングをしてきて、この番組をやっていて、そして見てるからそう思うのかもしれませんけれども、なんかそんな感じがしますね。はい、シャルウィーダンサーさん、ボックスカレンダーイベントに参加した第3、そうですよ、参加しましたね。あれだって最終回、アイドリングの番組の最終回の翌日だったでしょ。だから朝まで高円寺でイベントをやったんですよ。アイドリング番組最終回スペシャル、こっちはまだまだ終わらねえ前宮みたいなのをやったんですよ。高円寺で勝手にね、僕が一人で延々喋るだけのイベントをやったんですけど、その後車でぐーぐー寝て、でおっとり刀で高円寺に車を置いて出かけた覚えがありますね。でももうどこだっけ、あれ新宿かどっかですよね。新宿かどっかですけども、寝てましたね。喫茶店で寝てた気がします、カフェで。でカフェで寝てたらね、アイドリングファンの、お知らせのこと知ってる人から声をかけられるっていう、なかなかかっこ悪い。寝ないでくださいって店員に怒られてるのかと思いましたからね。あの時はだから、チェキだっけ？サトレナとカレンちゃんとは撮ってるんですよ。でトンちゃんはそのツーショットが撮れる件がもうなくて、握手だけしたのかな、確かそんな感じだったと思われます。まあいいイベントだったと思いますね。やっぱり個別のイベント行かなきゃダメだなと思いました。スーちゃんのDVD のイベントも行きました。ちなみにその DVD も見てないんですけどね、すーちゃんその時初めてお会いしたんですけれども、とかもそうだし、アイドリングメンバーだとそうだな、まあ、ルーリーのソロのやつとかはもう超高速でしたけれども、やっぱり DVD とか写真撮影会とかね、撮影会やってる人いないね、そういえば。そういえばいないな。撮影会とかやればいいのにね。プライドあるのかな。なかなか難しいかもしれませんけれども、そういう部分もあっていいのかなと思ったりもいたします。はい。 グラビアに限らずですけど、今回グラビアということを、まあ、一応特化してね、お話しさせてもらおうと思って、メール全然来なかったですよ。まあ、昨日急遽言ったからっていうのもあると思うんですけれども、まあ、とりあえずこの二人の写真集が手に入ることが分かって、やっちゃおうということでやっちゃったんですが、皆さんいろんなご意見があると思いますけれども、まあ、この写真集、2冊ともおすすめですので、まだ持ってない方はぜひ買ってくださいね。ご意見ご感想もお待ちしております。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
ということで今日がですね、明けて20日、6月の20日のもう明けて火曜日になっておりますが、1週間切りましたね。アイドリングおしめラジオ6周年記念イベント6月26日阿佐ヶ谷ロフト A18 時半会場、19時半開演、前売り E プラスで発売中で2500円、当日が3000円ということになっておりますが、まあ皆さんここに来ていらっしゃる方は知ってるのかな、知ってるかなと思うんですけれども、元アイドリング23号の伊藤優奈さんにゲストに来ていただくことになっております。あ、当日あると思いますけどね、今のところ完売してないので、ちょっと頑張って来てください。問い合わせてみてください。前日か、前日の時点で前売りは締め切ると思うので、その時点で売り切れてなければ当日はあると思います。はい、今のところ売り切れてないです、正直言って。伊藤優奈さんの名前と人気にあやかってですね、正直即日完売もあるなと思っていたんですけど、そこはそこれほどは甘くなかったですね。まあ、僕のイベントだということもあるんでしょうし、そして平日だというのがネックなのかなと思ったりはしておりますが、でもまあネイキッドで最初はやろうと思っていて、ネイキッドロフトっていうのがだいたいキャパ50なんですね。で、阿佐ヶ谷ロフト A っていうのがキャパ100なんですが、まあ50で収まらないぐらいはもう前売りが売れています。まあ6月にどうしてもやりたかったのは、やっぱり6周年、番組始まったのが6月だからということにこだわったんですけれども、まあ考えてみたら7月にしとけば土日でもできたなっていう、ことはあるんですけれども。はい。で、当日、今聞いていただいてますけれども、当日限定オリジナルメニューっていうのは、まあ当日現場に来ていただいた方に。まあ別に普通の食い物と飲み物ですけどね。一応大魔王の飲み物と伊藤優奈プロデュースの食べ物と飲み物が出ることになっております。当日ですね、チェキを3枚プレゼントすることになってまして、ちょっとね、どういう形式になるかは分かんないです。ただ当日撮ります。それを当たった人の前で撮るのか、それとも始まる前に撮っておくのかは分からないですけど、メッセージもいただける予定でございます。で、それの抽選券をですね、まあ、いつものロフトの、まあ、ロフトでイベントを見たことがある方は大体そうだと思うんですけど、西舐めからあれもらいます。僕は映ってない僕 僕とユフナのツーショットチェキは多分誰もいらないからワンショットになると思いますよ。さすがに僕とのツーショットを欲する人は僕しかいないですからね。それが欲しいのは僕だけ、なのでワンショットチェキになると思いますが、まあもしもツーショットがいいですっていう人が当たった人の中にいたらツーショットになる可能性はゼロではないですが、一応ワンショットの予定ですね。まあ例えばビールを頼みますよね。ビールと例えばカレーを頼むとしますよ。そしたらビールとカレーってこの2品目につくんですね、抽選券が。だから2品頼んだら1枚、3品目頼んだら2枚目、4品目頼んだら3枚目が来るということになってまして、で一応今考えているのは当日のスペシャルオリジナルメニューを頼んだ方はもう2枚差し上げようと、その1品で2枚差し上げようと考えてます。今のところ僕と糸ユナさんに何か飲み物食べ物をおごっていただいた方、その方には2枚差し上げようと思っています。会場の食事は美味しいですか？普通ですよ、普通。まあ、やっぱりね、ライブハウス、トークライブとはいえライブハウスですので、その本格的な食べ物というよりは、まあ、冷食だったりする部分もあると思うんですけど、まあ、僕、阿佐ヶ谷行ったことないんでね、わかんないですけど、鍋でこう、カレーを煮てるという風な感じには思えないので、まあ、いろんなメニューがありますから、まあ、普通の居酒屋さんみたいな感じの味ではあると思いますけどね。ネイキッドとか、ロフトプラスワンウエストで食べる食事は、まずくはないです。美味しかったですね。ネイキッドはね、唐揚げがすごく美味しかったので、阿佐ヶ谷でも期待をしているんですけれどもね。まあまあ、そんな感じでございますので、とりあえず E プラスのサイトに行っていただいて、アイドリングって入れるとうちのイベントが出ます。大魔王って入れても、僕のこのイベントが出ます。で、伊藤優奈って入れても、このイベントが出ます。それがアイドリング推しメンラジオ6周年記念イベントっていうのが出ますので、ぜひチケットを買っていただいて当日会いに来ていただければいいかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。とりあえずね、当日も含めながらなんとか満杯にしたいと、100キャパいっぱいにしたいなと思ってますので、よかったら本当に切実に来ていただきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。はい、まあそんな感じでございますね。推しメンラジオはこれからもぼちらぼちらとこんな感じで、僕の思いつきになりますけど、気が向いた時にこうやって生配信して編集してまた上げるという形にこれからもなっていくと思います。そして YouTube の方に加工音源を上げる作業をちょこちょことやっています。昔置いていたケロログというねサイトがありまして、そこが完全に死にました。もう完全に死にました。だからおしらじのタオルに URL 書いてあるんですけど、URL 全くの嘘です。まあ売りますけどね、今回も持ってはいきますけど、買ってくれる人はいるかどうかわからないですが、持ってはいきますが、まあURL はもう全く使えないです。今は完全にサイト自体が死んでいますけれども、それでもやっぱり過去の音源を聞きたいという方のために YouTube で0回から順々に上げていってますので、改めてまた YouTube 側で見ていただいて、ああこんなこと喋ってたんだな、6年経つとこんなに変わるんだなっていうことが分かっていただけたらいいかなと思っておりますので、ぜひその辺も見ていただければありがたいです。はい、ということでね、結構遅い時間になっちゃったな。とりあえず1週間後頑張って楽しいイベントにしたいと思ってますので、ぜひそちらもよろしくお願いしたいですし、アイドリング推しメンラジオ自体、本体自体も、これからもぜひご愛顧のほどよろしくお願いします。ということで今回はこの辺りで失礼します。お相手は大魔王でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。